はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはエースの条件というお話です。結論からするとフリースローを安心して任せられる人、これエースの条件だと思っています。今日はね、質問に答えるということになります。いただいたメール、まずお読みいたします。三原先生、毎日勉強させていただいています。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私はアンダー15の女子クラブチームの指導者です。以前ボイシーのシューターの条件に関連してエースの条件と題して三原先生のお考えをお聞かせいただけませんでしょうか。シューターの条件の投稿を聞いたとき、私はかつての教え子との試合での、不甲斐ないパフォーマンスにエースとして自覚がないと強く指導したことを思い出しました。するとその選手は次の日のバスケノートにエースって何ですかということを書いてきました。私はその時、自分の中でエース感が抽象化されたまま整理されていないことに気づき、慌てて自分のノートにエースとはと書いて思考を整理し、バスケノートに返事を書き、また本人とも対話を深めたことを思い出しました。恥ずかしながらその時に自分の中にどんなエース感を持ったかすら覚えてもいません。改めてエースについて三原先生から学び、自分の知見を深めたいと考えています。もしよかったらご教授くださいということで、ご質問いただきました。ありがとうございます。まあエースって言うとスラムダンクのルカワ君みたいに一番点取る人みたいな、そういう、まあ、一般的に認識があるかと思うんですね。で、おそらくこの質問者さんは中学生の指導の時に昔ね、お前はエースとしての自覚が足りないっていうふうに強く指導した時は、その子はもっと点数を取りに行けば点が取れんのに、なんかパス返しちゃったりとかそんなことをして、攻めてないという、まあそんな絵が浮かんできたんですけど、多分そういう感じなんでしょう。ただですね、エースって何ですかっていうふうにこう聞かれた時に、そう言われてみると何なんだろうっていうふうに考えちゃった。で、いまだにその考えがまとまってないので、まあ、三原が考えることって何っていう、そういう質問ですよね。はい、ありがとうございます。で、私は、フリースローを安心して任せられる人っていうふうな言語化が自分の中ではしっくりきてるなと思います。これは単に技術的にですね、フリースローがうまいとか、まあ、シュートが技術的にうまいとかっていうことを超えて、信頼っていうところなんですね。例えば想像してみてください。残り1秒で1点負けてて2ショットが与えられましたね。残り1秒1点負けてて2ショットが与えられましたと。1本入れれば同点で延長、2本入れれば逆転勝ちと。で、2本とも外れれば負けっていう、まあ究極の場面だと思うんですね。この時に2ショットが与えられた時に、この選手だったら大丈夫だろうというふうに思える人、これがエースだと思います。一方で、いやーこの人不安だなって思うんだったらエースじゃないと思うんですね。で、これは単にシュートフォームがいいとか、シュート力がある、得点力があるとか、そういったことを超えて日頃の信頼、あの人は休まずに練習に来ている、あの人は誰よりも練習に打ち込んで頑張っている、努力している、自主練も欠かさない、そして日常生活でも遅刻などしたことがないし、勉強も一生懸命、いつも明るく振る舞って、みんなのことを和ませているという、こういう人間性の人だったら、そのシュートを託した時にもう彼なら大丈夫、彼女なら大丈夫というような形で、見守ることが、覚悟が決まりますよね。究極の応援される人っていうのはそういう人だと思います。まあ一方でね、いやー、あいつはだらしないと。遅刻もよくするし、しょっちゅうどこかが痛いとか言って休むし、まあ練習も結構手抜いてると。先生がいる前ではいい格好してるけれども、先生がいない日のね、練習なんてひどいもんだという人が、仮にシュートが上手かったとしても、その究極の場面でフリースロー2ショット託されると不安ですよね。いやー、あの人だとどうかな、心の中で疑っちゃうというような人は、どんなに得点力があっても、まあ、エースっていうふうに言われないのかなと思います。まあ、この辺のところが、私がね、その、得点源っていうか、 単なるその役割としてシュートを入れる係の人っていうのを超えて、まあ、エースっていう言葉を使うとすればこれかなと思うんですね。まあ、仮に1試合20点、30点取る生徒がいたとしてもですね、それって結局役割にしか過ぎず、ボールを運んでくる人がいました、パスを出してくれる人がいました、自分のためにスクリーンになってくれる人がいました、そして自分がシュートを入れますっていうこの役割に過ぎず、まあ、誰が大事とかそういうことはないんですよね。まあ、そのスポーツニュースの記事には誰々が 何十得点とかね、得点が出ますし、まあ、自分としても、承認欲求満たされるんで、やっぱり得点取るっていうのはあからさまに目立つんですが、まあ、じゃあリバウンドが大事じゃないのかとかね、うん、それから、パスをつなぐ人が大事じゃないのか、ボールが運ぶ人が大事じゃないのかっていうと、その、まあ、ラインが全部ね、一本につながってると考えると、どっか抜けたら最後のシュートもないわけですから、もうこれは役割に過ぎないと。だ単に20点、30点、取れても、それは俺のがうまいからだなんて思わないで、ね、皆さんのおかげですと言える人がやっぱりいいわけですよね。うん、だそういう意味で、あの人だったら信頼できるねと。うん、普段は遅刻もしないし、ね、何かこう愚痴を言ってるのも聞いたことないと。で、あの人のことを悪く言ってるのは聞いたことない。っていう人に最後の残り1秒のツーショットが渡されたら、おそらく決めてくれるっていうふうに信じたいし、仮に外れたとしても、うん、本当にいい意味で仕方ないよね。よくやったよっていうふうな話になってくると思うんですね。逆にですね、その日頃はね、適当なことをやってるという人が、まあ、シュート、フリースローラインに立ったとしたらですね、やっぱりそれは、まあ、あいつだからな、やっぱりな、っていう話になるじゃないですか。まあ、この辺のところが、まあ、エースなのかどうかっていうところだと思うんですね。で、ここまで聞いたあなたはもうね、すでにお気づきだと思いますが、ということは、エースっていうのは、一人とは限らないっていうことですよね。日常生活も含めて、きちんとやる。誰に言われなくても、誰に見られてなくても、自分のやるべきことをやる。そして、周りにいい影響力を及ぼしていく人ということで定義するんだったら、まあ、全員がエースになれると思うし、私たち指導者の指導っていうのは、まあ、チーム作りっていうのは、エースを増やすことそのものということになるわけですよね。はい。まあ、こういった形で、私はエースという言葉を捉えているので、単なる、まあ、シュートが上手いとか、得点源になるとかですね、そういうことではないと。本当に残り数秒で、フリースローを託すとか、あとは残り1秒、ね、サイドラインのスローインでマイボールという時に誰に打たすかと。これは単にシュートが上手いとかじゃなくて、日頃の積み重ねで、この選手に託してシュートが、ね、もし外れたとしてももう後悔ないという、そういう人物、これがエースなんじゃないかなというふうに思います。質問ありがとうございました。こういった形で何らかあなたのヒントになれば嬉しいです。もう少しお話をします。お手元そのままでお付き合いくださいませ。ということでですね、今日の放送いかがだったでしょうか。もしよかったな、面白かったな、なるほどということであればですね、ハートマーク、いいねボタン押しといてください。毎日60を目標にやっております。ここのところちょっと届いてないので、今日の放送はどうだったかな、楽しみにしています。またチャンネルのフォローもよろしくお願いします。フォローのボタンを押しとかないとですね、どのチャンネルかわからなくなって、また次の、放送があなたがたどり着けなくなるかもしれませんので、ぜひぜひチャンネルを、逃したくないという方はフォローよろしくお願いします。昨日の放送、これいただいたコメントを読み上げますね。昨日の放送は忘れられた技術ピボットということで、技術的な結構重要な話をしました。まだ聞いてない方は、このチャプターのリンクから聞いてみてください。ですね、影島さん、ピボットについて何かの動画で山形中央高校女子のピボット練習を見て、ステップの踏み方とか、間の狙い方を今までなかった視点なので勉強になりましたということでね。なるほどなるほど、こういうね、指導者のこだわりいいですよね。ありがとうございます。川田さん、ウォージー・マクヘイル見ました、美しいですねということで、ちなみに今の NBA ではキャバリアーズのダリアス・ガーランドのストップ、ピボット、フェイクスキルが抜群で大好きですということで、シェアありがとうございます。それからですね、タコウさん、TAKOU さん、いつも勉強になってます、初めてコメントします。初コメありがとうございます、嬉しいです。以前の放送に、楽しい時に笑わない人ではきつい時に頑張れないとおっしゃりましたが、なぜそうなるのか理由を教えていただけるとありがたいです。まあ、これは私の経験則で、エビデンス、まあ、論文とかそういうのはないんですけど、まあ、感情の起伏が激しい人っていうのはやっぱりいいのかなというふうに思うんですね。勝負事なんで、普段は笑う、落ち、あの 悔しい時に落ち込むっていうような、状態の時っていうのは頑張る時も頑張るっていう風になるのかなと思うし、チーム全体がやっぱりね活気がある時っていうのは負けたらすごく悔しがるし、楽しかったら笑うっていうそういう感情が、現れる時がチームのいい状態なのかなと私の経験則で思ったので、そういう風に言わせてもらいました。はい、なんだかね、コメント私のコメントが参考になれば嬉しいです。で最後にですね、あチョンプリケさんからいただいたんですが、結構長めのメール、コメントいただいたので、これ何もなければ明日以降一本の放送にします。練習メニューの伝え方みたいな話ですね。あっちょんぷりけさん、コメントありがとうございます。ということで今日もありがとうございました。今日の放送に関する発見感想気づきも結構ですし、全く関係なくても質問とかね、何かご意見いただければ、コメント欄にてお待ちしております。最後、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。